アブラハムの公開メッセージ。今日は第10回目になります。創世記の19章全体からお話しますけれども、お読みするところは10節から20節です。お読みいたします。二人の客はその時手を伸ばしてロトを家の中に引き入れて戸を閉め、戸口の前にいる男たちに老若を問わず、目つぶしを食わせ、戸口をわからなくした。二人の客はロトに言った。他にあなたの身内の人がこの町にいますか？あなたの婿や娘などを皆連れてここから逃げなさい。実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのです。大きな叫びが主のもとに届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ロトは嫁いだ娘たちの向こうのところへ行き、さあ早くここから逃げるのだ。主がこの町を滅ぼされるからだ、と促したが、向こうたちは冗談だと思った。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てて行った。さあ早くあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまう。ロトはためらっていた。主は憐れんで二人の客に、ロト、妻、二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。定地のどこにも留まるな。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。ロトは言った。主よ、できません。あなたはしもべに目を留め、慈しみを豊かに示し、命を救おうとしてくださいます。しかし、私は山まで逃げ延びることはできません。おそらく災害に巻き込まれて死んでしまうでしょう。ご覧ください。あの町を、あそこなら近いので逃げていけると思います。あれは小さな町です。あそこへ逃げさせてください。あれはほんの小さな町です。どうかそこで私の命を救ってください。お祈りします。天父様、あなたの御言葉を読むことができました。遠い遠い昔のアブラハム、ロト、また先祖たちの話でありますけれども、しかしよ、神様の時間は永遠、今も未来も変わることがありません。神様の御手中にあって、今私たちもアブラハムの時間の中に、また私たちが天国に行くその時の時間の中に招き入れられております。最後まで私たちを生かすのはあなたの言葉です。どうぞ今日も私たちにあなたの命の言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、山に逃げなさいという言葉がありましたので、そこからお話ししていきたいと思います。山へ逃げなさい、括弧しまして、十字架っていうふうにして題の中に入れました。前回は一人の義人についてお話をしました。イエス・キリストだけが世界の義人です。三人の御使いがやってきました。ソドムとゴモラがとてもとても悪に満ち溢れて、これを滅ぼさなければならないと使いは思ったんです。そしてそこに行く途中にアブラムと出会うことができました。そして彼らはこの町を丹念に調べておりました。それは18章の方にも書いてますけれども、ここにも書いてあります。そして滅ぼすといった時にアブラハムは必要に迫ってきました。その町に50人の正しい者がいたら、40人、30人、20人、10人、でも一人として正しいものはいなかったんですね。そうです。私たち人類は全部すべて罪の中に汚染されて正しいものはいなくなってしまいました。でも一人だけここにおりました。それは神から使わされたイエス・キリストご自身でした。その一人の人の義人によって実は私たちは救われていく。そのメッセージを取り継ぎました。今日のところに入りましょう。19章の1節のところから、二人の御使いが夕方ソドムに着いた。 ソドムとゴモラを滅ぼすつもりの神様と使いがやってまいりました。その時ロトはソドムの門のところに座っていた。はい、ここの一節から三つのことを私たちに教えられます。まずロトたちは20年前に滅ぼされようとしたんです。そしてその時に4人の王たちがソドムとゴムラの5人の王たちをやっつけて、ロトたちも連れて行かれて殺されような直前まで行きました。しかしその時にアブラハムの318人の兵隊たちがそこからロトを救い出しました。ですから本当はロトたちはアブラハムについてくるべきでした。しかし彼らはまだ20年経っても町に留まっておりました。ですから彼らは場所を変えなかったんですね。元のままでした。次に一節には門のところに座っていたと書いてます。門に座るっていうのはこれは長老となっているもの、地位の高いものでなければそれはできないはずですから、多分ロトはおじアブラハムの功績によってとても偉い立場に立たされていたってこともわかります。ところがそこに二人の見つかいが通った時、ロトは反応してますね。どうぞ私の上に泊まってくださいと言ってました。ということはロトには確かにアブラハムについてはいかなかったけれども、普通の人とは違う霊的なもの感じることはできておりました。ですからアブラハムの甥っ子であるっていうことが彼の霊の目をもそれなりには養っておりました。でも彼らはこの男に座ったまま今もなおおりました。ロトと家族は20年間ソドムとゴモラの罪の中にずっと暮らしていたってことがここでわかります。娘たちもこの世の中に入っているってことがわかりました。19章の4節に、彼らがまだ床に着かないうちにソドムの町の男たちが若者も年寄りもこぞって押しかけ、家を取り囲んでわめき立てて、ロトが見つかいたちを自分の家に招いたんですね。それを見てた町の者たちは夜ロトの家を取り囲みました。何をしようとしたんでしょうか。こういうふうに書いています。ロトの家に押しかけてきた、そしてなぶり者にしてやると言ったんですけれども、ここのところ口語訳聖書はちょっと変わった訳を取っています。それは我々は彼を知ろうっていう言葉を使っているんです。天の御使い、御使いがロトの家に泊まりました。町の男たちが来まして、なぶり者してあるっていう言葉は、実は我々は彼を知ろうって言います。何を起こってるんでしょう。これは同性愛を求めてるってことですね。天使のような男たちを、町の男たちは欲しがってた。ただ、血を流して殺すっていうことを超えて、そのような意味だっていうことをあの本で読んだことがあります。我々は彼を知ろう、知りたいのだ。新改訳聖書は知りたいのだっていう言葉を使っています。知りたいって言葉が性的なものを求めてるっていうことが言語であるとそうです。ソドムとゴモラとはどんな比較の乱れていたかってことがわかります。ソドムとゴモラを裁くため調査に来た、実に私たちもまたいつもいつも神様が調べてくださっているんじゃないでしょうか。ロトの反応、それに対して何と言ったかと言いますと、19章の7節に、言った、どうか皆さん乱暴なことはしないでください。実は私はまだ嫁がせていない娘が2人おります。皆さんにその娘たちを差し上げますって言ってます。これもおかしいですね。本当にロトがどれほどまでにこの世的になって、自分の娘を先出しても自分たちが守られるっていう、本当にこんなことまでしてしまいました。昔私はここの聖書公開をするときに、いやーロトはひどい、私だったら妻をって言っていたんです。 そうしたら見ないですよ。嫌な顔しました。そうです。まあ、娘よりは妻の方がというような思いがちょっとあったんですけれども、もちろん妻を差し出すこともできないんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、ロトがどれほどまでにもう心がすさんでこの世的になっていたか、計り知ることはできません。神様の裁き。愛である神様は、なぜ人を裁くんでしょうか。ソドムとゴモラも全部っていうことは子供たちも含むことになりますね。なぜそんなことをしたいんでしょうか。実は神様が裁きたいのは人ではなく罪。これを裁きたいんです。これを理解してほしいと思うんですね。神の裁きに対して正しい理解を持つこと必要だと思います。聖書の神様は愛なる神様です。なのになぜ人を裁くのか、子供もいるではないか、と思ってしまいます。さて、聖書の告げる裁きの根本、それは結論は、神様は人を裁かない。しかし、神様は罪を裁く。ここのとある程度分けて考えてほしいんですね。神様は人を裁くんじゃなくて、罪を裁く。同時にして理解してほしいんです。そしてこの罪を裁くのは、どういうふうに、罪を裁くとなると、本当に人を裁いてしまわなきゃいけないんです。罪を裁くことは人を裁くとなってしまう。ですから、自分の一人子イエス様を使わして、人間の罪をイエス様に移して、乗せて、そして人を裁くんじゃなくて、イエス・キリストを裁きました。イエス様が十字架につけられたっていうことはそのことでしたね。神様は罪を徹底的に裁きます。義と聖なるお方だから罪を許しておくことは決してできないんです。しかし神様は愛なるお方ですから、神は人を裁くんではなくて、人の罪を裁く。ここのところを別しておかなければなりません。でないと私たちは人間として全て裁かれていかなきゃならなくなってしまいます。私たちはイエス・キリストに自分の罪を委ねることができる。何も罪だけ委ねるってことはできませんよ。この罪人の私自身をイエス・キリストに委ねていく。そうするときにイエス様は私の命を取るんじゃなくて、私の罪を取ってご自分が引き受けて、十字架に行って罪を裁いてください。と理解してほしいと思います。有名な箇所はヨハネによる福音書の3章の16節に、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書かれてあります。そうです。私たちが御子を信じるときに、御子が私たちの罪を背負ってくれて、そして御子イエス・キリストが裁かれて、それによって私の罪はそこで裁かれて、亡くなって、私は清いものとして立つことができるようになっていきます。民数記の中にも、主は忍耐強く、慈しみに満ち、罪と背きを許す方、罰すべきものを罰せずには置かない。罪を罰せずにはことはできません。神様は人の罪を罰しました。十字架においてそれをしたのが出来事でした。しかしこれを受け取るか受け取らないかは、その人、その人の決断、責任になってきます。裁き、神様は私たちをこれから裁かないんです。神様は2000年前に私の裁きを取り除いておりました。ですから私たちが今することは、イエス様と一体となっていくこと、一つとなっていくこと。その時に時間空間を超えて、2000年前のイエスの十字架が、私2000年前に戻るんではありません。今、それが実現していきます。神様のなさることは時間と空間を完全に超えるんです。神は永遠なるお方です。永遠というのは過去、現在、未来を含んで永遠と言います。さて、 神様は12節13節、ロトの家に町のボートたち押しかけたときに、二人の客はロトに言った。他にあなたの身内の人がこの町にいますか？あなたの婿や娘や娘などを皆連れて行こうから逃げなさい。実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのです。大きな叫びが主のもとに届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされました。しかし、ロトと家族はどうだったですか？冗談だと言いましたね。受け取ることができませんでした。神様は私たちを救おうとしますけれども、受け取るか受け取らないか、それぞれ明かされております。でも、ロトたちがこのようにして、神様が使わされてきたのは理由がありました。それはアブラハムの祈りがあったからですね。アブラハムの祈り。ですから、私たちも今ここにいるっていうこと、それは偶然ではありません。誰かが背後で祈り続けてくださっているからこそ、それができることですよね。ですから、本当に祈りが積まれるってことは幸せなことだと思います。私の妻はクリスチャン4代目です。そしてまた私たちの子供は5代目になるでしょう。多くの孫たちがおりますけれども、孫たちは6代目となります。これはやはりアブラハムの祈り、それがずっと続いていく。もちろん私はアブラハムじゃないですけれども、同じように。そうするときに神様は動いてください。神様が動かなければ、子供だって孫だって動かないです。ですから、ロトのところに見つかりが使われたのは、アブラハムの最後に受ける祈りであったということ。私たちもいつもいつも祈り続けることがどない重要かと思います。迷った持ってるんですけれども、朝の祈りの時に、本当に多くの人たちの名前が取り上げられてきます。私なんか全然知らない人たちの名前も取り上げられてきます。でも、それらの一つ一つは、これは神には覚えられている。そして、その取りなす者たちが、実は必要で、そしてそのことに対して、神様は必ず答えてくださる時が来ると信じ続けていきます。ロトの家族は20年前、神様からの恵みを受けたにもかかわらず、ソドムとゴモラの中に留まって、しかもその中の中心人物にまでなっておりました。神の御使いがロトに近づいて救い、再び今、ソドムとゴモラに来て救い出そうとしておりました。しかし、できれば人間っていうのは自分を変えたくないんですね。ですから、その気になるまで待ってくれとかですね、いろんな理由をつけては、自分が今置かれている立場から離れようとしないのが人間の常です。ある人の言葉があります。人は自ら進んで十字架を追うものではないってです。人は自ら進んで十字架を追うものではない。まあ、追えないって言ってもいいですね。私たちが十字架を追うのは、いつでも強制されてだ。と言いました。そうです。本当はその後に行きたくない。でも、行かざるを得ないように強制されている。アメリカの証ですけれども、ある本の中に、一人の若い牧師が、まあまあ大きい500人ぐらいの会員がいる教会に使わされたんですね。ところが彼の娘が小さいうちに亡くなってしまった。彼は本当に悲しみ、苦しみ、泣きました。そして、ふっといろいろ考えていくうちに、彼はあることを心に浮かんだんです。そうだ。子供たちをもっともっと救っていかなきゃいけない。そちらに押し出されたんですね。自分の娘が死ぬっていうことが、ある面では神様の強制だったかもしれません。そして彼は、キャンプジョイっていうのを立ち上げたそうです。そして、何のかんのそこに、1000人以上の子供たちが来て、しかもそれを多くの人たちに声をかけて、無料で、教会とクリスチャンたちがお金を出し合って、そして多くの子供たちが救われていった。そうすると自分の娘が亡くなったこと、単なる不幸を超えて、そこには神様の強制、 そのことを通しての共生があったのではないかって書いてありました。そうです。神様の共生には必ず恵みが伴ってきますね。私たちも自分がやりたくてやることではなくて、強制されて、神様に動かされて、ロトたちのように、やっぱここで動かされない。そして彼らはこう言いました。19章の16節に、ロトはためらっていた。主は憐れんで、二人の客に、ロト、妻、二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。平地のどこにも留まる。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。と言いました。ところがロトはどうですか？ソドムとゴモラからは出た。出たけれども、山。山っていうのはどこだろう？もちろん、聖書的な、霊的な意味はエルサレムですよね。エルサレムは小高いところにあります。もっと言うならば、エルサレムのカルバリの丘、十字架、そこのところに逃げなさいと言ってるんじゃないでしょうか。これは私たちに対しても言ってることです。でも、ロトはできませんと言いました。そして、あそこに小さな町があるから、そこに私たちを置いてください。私たちをそこで救ってくださいと言いました。さて、ロトは神様の強制を受け取ったでしょうか？半分受け取りましたね。半分だけでした。そして、その小さな町に留まることになってしまいました。その前に天使は、命がけで逃げよ。後ろを振り返るなと言いました。後ろっていうのは、今までいた罪の世界のことをもちろんです。しかも山に逃げようっていう二つの命令をくださいましたけれども、ロトの奥さんは後ろを振り返りました。イスラエルに旅行に行った時、バスのガイドさんが、あれはロトの奥さんの城の柱ですってですね、紹介してくれたことがあります。本当かどうかわかりませんですけれども、私たちもまたこの城の柱になってしまってはならないと思います。ロトの本能、使用できません。山までは、近くの小さな町へ、そこで私の命を救ってくださいと言いました。神の強制を半分しか受け入れませんでした。神と自分の中間、山とソドムとゴモラの中間、それを彼は選んでしまいました。彼はソドムからは出たが、形だけで、場所を変えただけで、心は変わっておりませんでした。さて、山へ逃げよう。アブラハムのところに行きなさいと言ったに違いありません。アブラハムが築いた祭壇に、誠の罪の許しと復活の命がある。そのイエス様の十字架と復活に行きなさい。と、これは私たちにも今語っておられるんじゃないでしょうか。さて、私たちが主のところにいつもいつも留まっていたいと願います。神様は私たちに言われます。どうか私が待っているから、十字架と復活の場所、エルサレム、そしてゴルゴタの丘に来なさい。あなたのいる場所ですよ。そこまであなたが来たなら、私はあなたと共にどこまでも生きていきますよ。あなたの居場所はここですよ。私たちも語ってくださっております。この神様の言葉に私たちも従っていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。私たちをあなたが招いてくださっております。神様は聖なる義なる方でありますけれども、さらに愛なるお方でありますから、私たちを救わんとしてくださいます。しかし、私たちをそのまま救うことはできません。私たちは罪の中に入ってしまったからです。でも、イエス様を使わせてくださって、私たちがイエス・キリストを信ずるときに、イエス様と私たちを一体にしてくださいます。そして、その一体となったイエス様は、私たちの中から罪を取り除いて、 そしてご自分が背負ってくださって、ご自分がゴルゴタの丘を登り、そして十字架の上で、父よ彼らを許し給えと言って、私たちの罪を許し、そして復活に命を与えてくださって、生きよとおっしゃってくださいました。どうぞこの福音の中に、今日も明日もいつもいつも生きるものとならしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。